はい、全国3000万人のプロレスマンの皆様、こんにちは。グレート富士の。
こんにちは。
だから、やりづれんだよ。俺のタイトルコール言ってる感じだよ。グレート富士のコブラクラッチ。略して富士コブラスタートです。はい、
やってまいります。
やりづれえな。だから続きましてのゲストです。でかい一物さんです。よろしくお願いします。
お疲れ様でございます。はい、でかい一物でございます。
ちょっとこの回も、ちょっと僕の おつまみをちょっと紹介してもいいですか、この。
はい。
肉のハナマサ。
はい、
の炭塩レモンチップポテトチップスです。
あ、それ普通にうまそう。
はい、なので僕ちょっとこの回はバリバリ言うんで、ちょっと皆さんちょっとお耳汚しあるかもしれませんが、ご了承ください。すみません。
です。
はい、ということで、はい、今日も、ゲストはでかい一物さんに来ていただいてます。あの、昨今のプロレス事情全然終わんなかったので、
いやいやいや、僕の考える話はしました。
まあね、で俺、はい、ちょっと悩みとしては、その今だから iPad 買いまして、
はい、
で動画編集とかいろいろ、今はちょっとあんま編集してないですけど、音声もやっぱ編集するようなものをして、
はい、
やってもいいかなと思ってはいるんですけど、あのケンプロの過去動画を編集してくれる人いませんかねっていう。
いや、編集してくれる人は組長じゃないですか。
だからもうさすがに俺もね、ちょっと時間ないんですよ、
はい、
子供2人いて。
いや、逆にあのあれですよ、
そこそこポジション
iPad の練習がてら
で、なんか健康プロレスの動画だけ編集してくれる人を募集したいなと思ってんですよ。過去DVD は全部あるじゃないですか。うち。DVD、はい。それを、なんか、ケンプロの、なんか、あの、一応テストで、その、チャンネルだけは立ち上げたんですけど、
はい。
なんか、そういう運営を、なんか、誰かしてほしいな、なんて。みんなしないじゃないですか。
すいません。
結局、なんか、俺が手挙げない限り、誰もしなそうじゃないですか。
はい、しません。
だから嫌なんすよ。だから
いいです。あの、見ればいい。
このポッドキャスト聞いていただけた方で、動画編集得意だよとか、あの、ちょっとあの、謝礼含めて動画編集するんだったらやりますよみたいな人がいたら、ぜひお声掛けいただければ、健康プロレスチャンネル、はい、いいかなと。一応、あの、俺もあの、個人のチャンネル出してて、
はい、
あんまね、一本さんも結構大和線とか回転数あるんでしょ。あれ
大和線は2000以上回ってますね。そう
でしょ。
はい、
だからなんか年数経てばそこそこな、なんかそういうのもあるんだと思うんだけど、
うん、大和線今どんくらいなんだろう、うん、
もっと行ってんじゃないの。いや、もっと行ってるでしょ。
2000以上は回ってるはずっすよ。アカウントがね、違うんすよ。
あ、そうなの。
あれっす、 YouTube が永遠になったじゃないですか、うん、あの Google 配下になったじゃないですか。
あ、はいはい、
Google 配下になってからちょっとあのあれを変えたんす
よ。あ、そうなの。
アカウント。
あ、そうなの。
そうなんすよ。だから前のアカウントなんでちょっとわかんないな。
あ、でもどっかでちょっとあの僕補足資料で皆さんにあのブログの補足資料でちょっと添付しますんで、あのでかい一物大和線っていうのをちょっと見ていただくと多分結構回転数上がってるはずです。
まあ回転数はまあまあ
まあまあ上がってると思います。
まあまあ上がっちゃってますね、うん、多分。
あの言っていい？俺、
はい、
あのダッチは富士ジャパン時代の動画を上げてるじゃないですか、私何個か。
はいはい、
あれの、V6 井ノ原戦、
はい、
ありまして、で、メッセージがつい1ヶ月前ぐらいに入ってきまして、
はい、
お前はどうでもいいと、
はい、
お前の対戦相手の動画はないのかと、俺はこいつのファンだっていう外人の人からのメッセージがありまして、あ、V6 井ノ原いいんだと、俺はこれはこの選手かなりいいと思うんだけどみたいな外国のコメントが載ってたのは、 すごく印象的でしたね。はい。
ちなみに今
ムカついたから俺は返信してないですけど、はい。
あれでした。はい、大和戦2989回
だよね。
視聴されてました。
アマチュアプロレス界の畳の王、まあ RAW の。まあ、黎明期を支えたヤマトというスターレスラーがいまして、で、その選手とデカイチモトさんが対戦したわけですよね。
私、チャンピオンだったんですけど、
はい。
はい。ヤマトには勝てなかった。はい、勝てなかったっすね。強かったな。
持ってくっていう力においては、多分、一番、まあ、歴代で一番すごい人だと思いますね。
あとまあ、構えが低いんで、入りにくいんですよね、すごく。持っていきにくい。
はい。
自分の、
リズム、ね。
僕はアマレス出身なんで、やっぱり、そういうところから入りたいんですけど、
はい。
入れないんですよね、彼も、ジュースであって。出たのかな、
うん、
いうそうなんで構えが深くてですね、非常に崩すのが難しくて、
はい、
序盤から結構、うん、そうですね、はい、苦しんだですね。序盤苦しんだら負けっすわ。序盤苦しみましたね
っていう話だよね。俺もヤマトとは何回か対戦があるんだけど、
はいはいはい、あれとか千葉とかね、
千葉のそうブルーフィールドでやったタックマッチとか、
はいはい、
その時はなんだろうな、なんとかなると思ってたんですよ、
はい、
なんだかんだ俺のリズムになるかなと思ってたんだけど、
はい、
ならなかったな。俺だから長座になってる時にレックラリアートって言われて、
はい、
いわゆる後頭部に、長座になってる人間の後頭部にレックラリアと食らったんですよ、僕。
はい。
あれで、顎外したんですよ、顎。
そういう破天荒なことをやる人なので。
だ絵的にはすごいじゃないですか。その、いわゆる、一本さんわかんないけど、アダム・コールがやってる、フィニッシャーを、こう、いきなり、こう、レックラリアとって言いながら、しかも、何にも、なんつうの、考慮してない時にやられるわけですよ。だいたいレクラリアートって前からこう来る感じなんですけど、なんか長座になって、ああなんか転がされたなと思った時にレクラリアートって声が聞こえて、なんでかと思ったら後頭部にガツンってえらい衝撃を受けて、そのえらい衝撃で俺顎外れたんですよ。わーいとか思って、ふざけんなよ。
いや、いいですね。大和らしいですね。
で、あの試合は、そのハリケーン津田っていうカレー味の、
はい。
レスラーと、バサラ池内っていう、焼きそば味がいて。
焼きそば味
もっと違う？
まあ、うん、ちょっと違うかな。
何味？何味？あれもなんか濃いじゃん、味的には。
タイの屋台って感じ。
あー、パッタイ。パッタイ。
そうっすね。津田さんは、カレー味。
カレー味でしょ？で、バサリケージパッタでしょ。で、俺がいるでしょ。俺もなんか濃いでしょ、味は。
うん、そうっすね。
俺、豚汁とかそっち系じゃない？なんか、どっちかで。
あ、濃いめのね。
濃いめの豚汁。
赤だしで作った。
そうそう。
なんか、みたいな感じ。
そう。
具だくさんない人が。
カレーパッタイ、豚汁合わせて、あいつがすべて飲み込んでいくわけですよ。あれ何なんだって。赤味噌かって感じですね。うん
っていうか、その3人みんな濃いっすね。
そう。を飲み込んだヤマトってやっぱすごい
な。みんな濃いし、みんな出ますよね。
う
ん、
そう。俺がが4人集まる
みたいな。そう、俺が3人いますよ、それ。すごいっすね。
そう。っていう、のがあって、あ、持ってくってこういうことなんだと思ったもん、俺。だし、何よりムカついたのは、その日の打ち上げ、
はい、
焼肉屋だったんだよ。
はいはい、はい、
だって俺顎外れてんだよ。
はい、
肉なんか一枚も食えねえんだから。
いやダメですよ、入れるんですよ。
違うんですよ、食えねえじゃん。
入れればいい
だから俺、だから
顎を入れればいい
ん
です
よ。だから俺、だからテクタンスープのスープだけ飲んだんだから、俺あの打ち上げ。あ ふざけんなよとか思う。顎外れててさ。ヤマト、ヤマト許すまじと思う。
それは、あの、あれっす。組長っ子あれっす。
なんでやねん。
いや、顎外れ慣れてないから。
外れ慣れてないから。そうだろ。あ、でも顎外れたのあれが初めてだな。
僕は顎外れ慣れてるんで、自分で入れられます。
あ、そう。
はい。膝も外れ慣れてるんで、自分で入れられますから。
うん、それはなんか褒めたいかどうかわかんねえな。まあいいや。っていう中で、
はい、
何の話だっけ忘れちゃった。だまあまあ、その後は俺はヤマトシングルやって、逆に俺はヤマトの膝をぶっ壊すんだけど、まあそれは置いといて、昨今のプロレス事情の話をしてたら60分過ぎちゃったんですよ。だから、
はい、なるほど。はい。
あれをしましょうってことで、まあ2巻のお話はもういいでしょうという話で。
だから僕はもう、
ね、言ったよね。言ったよね。
いい
はい、っていう話でいいでしょうと。はい。じゃあ、武藤塩崎どうでした？一本さん。
武藤塩崎は、僕はもう、本当感動です。
ね。面白かったね。
感動です。感動でした。うん、あの、うん、塩崎が、
はい、
初めて GHC、あ、違う、2回目かな。で塩崎は GHC を、あの、横浜分隊で、あの、杉浦から取った試合。
あ、2回目じゃないですか。だって、杉浦に取られたんだよね、確か。
じゃあ、杉浦から取ったの？
そう、だから2回目だよね、それって確か。
ああ、そうか。
そうだね。
その、試合を、僕、横浜分隊、生で見てる。
生観したのか。ほうほうほうほう。
生観戦してるんです
よ。ほうほうほうほう。どうだったんですか、その時の塩崎豪っていうの。
いや、もうその時に僕もう号泣です。
へえ。
当時の彼女と一緒に見てたんですけど、
はい、
あの、
はい、
彼女が引くレベルで僕号泣、
はいはい、
この試合内容だったら塩取れ、うん、取ってくれ、
はいはい、
で最後塩崎がもうともう終盤とかもう、自分の涙で霞んで見えないっていう状態で、
ああそういうね、はいはい、
もう本気にあのファン目線に戻って、はい、塩みたいな、
はい、
取って、
はい、
ベルト掲げた塩崎を見てるわけですよ、
はい、
であのノアを払われた期間あったけれども、
ね、
今はアイアムノアだと、
そうです。
いうのを言って三沢さんのエラルグリーン継承したコスチューム、
はい、
もう新しい象徴だという存在になっていて、
はい、
で三沢さんも生前塩崎をその上に持ち上げたら、
はい、
俺が引退すると、
はい、
いうのを三沢さんも生前言ってた塩崎が遠回りはしたけど、
はい、
今はノアに帰ってきて、
はい、
いやノアだって。
ノア、あの塩崎はかなりお金を呼んだと思いますよ。
いやもうそうだから、あのやっと今のノアの体制で亡き三沢さんの思いが叶ってるんです、
はいはいはいはい、
でそれと、はい、もう本当にプロレスをやってる人も存在だけでプロレスラーだって思う選手、
はい
はい、まあ数少ないじゃないですか、
はい、
この中のうちの一人ですよ武藤敬司、
はい、
そういう存在がまあ対決する、
現代プロレスの最高傑作と呼べるレスラーが武藤敬司だと僕は思ってるわけですよ。
僕も思います。そうですね、どんなに僕たちが草プロレスでプロレスという運動の中で細かい技術を見て学ぼうとか動いて学ぼうとしようとしても武藤敬司のオーラというのは出せてないわけですね、
はい、
で、まあ、拳王との60分とか、
はい、
もやったし、はい、塩崎はもうノアの絶対王者、
はい、
もう素晴らしい選手に今で遠回りはしたけど、はい、なってるわけで、はい、そこであの武藤は迎え撃つ立場です、
はい、
ビジネス的に言ったらアップダウンで、
はい、
あの武藤のねギャラっていうのは変わってくる、
変わると思いますよ、
ありますよ、
ありえますよ、
はい、もちろんあると思う、はい、だけどそうじゃなくて
ムーンサルトご祝儀みたいなのありそうだよね、
あ
昔だけどもう今はできないと思うけど、ムーンサルトしたらなんかプラス500万とかなんかありそうだよね、
あまあそこまでいかないですけどあります、
ね、あるんでしょう、
あの武藤は WCW 経験してるじゃないですか、
はいはいはい、
で田尻も WWE 経験してるじゃないですか、
はい、
だからあの田尻とか武藤とかあの毒斬り1回何本、うん、
オプション的な感じなんでしょ、やっぱ出るで何本でオプションが何本みたいな話だよね、
そうですそうです、ベースが何本いうのがあって、
はい、
で毒斬り一発何本、はい、みたいのがある、
ね、あるんだよね、だからちょっと脱線していいですか、あの、
はい、
スタンリークラブってあるじゃないですか、
はいはい、
あれあの源太郎デーみたいなのがあった時あったじゃないですか、
あ、はいはいはい、
あの時私と一元さんって行きましたよね、
覚えてないの、
覚えてないの、
すげえ昔、
すげえ昔、すげえ11年ぐらい前、2010年ぐらい、
そうですよね、めっちゃ前ですよね、
行ったんですよ、
はい、
でその時のこと覚えてる、覚えてないか、
覚えてないです、
まず
はい、
マンコチザワの VTR を一緒に見たわけですよ、
そう、まあ、確かガップロの
V
流したと
は、はい、覚えてます、それが、はい、いわゆる、俺も、源太郎も、
はい。
オールタイム学プロレスラーの中の、
はい。
ベストオブベスト。
いやー、まあまあね。
レスラーは誰って言われたら、多分、俺も、源太郎も、万古千沢って答える。
はい、はい、はい。
それぐらい、あの人は、鼻のある、なんてい
うんですか。
そうですね。レスラーオブレスラーなんですよ。
はい。はい、わかります、
でその時に源太郎が持ってきたのは多分サムライチロー VS マンコチザワの試合、
ああはいはいはい、
俺らが思うあの、うん、コチザワさんのベストバウトかなっていうのがあって、でそれをあの人はビデオ撮ってて、でそれをこう流すっていうから、じゃあ行こうかっていうのでお前誘って行ったわけですよ、
はいはいはい、
でその時に佐野直志が隣にいまして、
うん
うん、
はい、
でその時だから DDT のビッグマッチが、
はい、
あれ いつも何月ぐらいやるんだっけ、あの武道館じゃなくてあの両国、
あ秋ぐらいじゃないですか、
秋でしょ、で秋の後だったと思うんだよね、
うん、はい、
でお前なってサスケスペシャル出したんだろう、うん、って話になってて、
はいはいはいはい、
出したんだよね、 DDT のビッグマッチで、
はいそうですそうです、
でお前オプションもらったんかよって話になって、
へえ
ー、そんなのもらわなきゃダメだよみたいな、そのさっき言ったダチの毒斬りいくらみたいな、
ああはいはいはいはい、
みたいな話をしてたのがすごい印象的で、えそんなのあるのみたいな、ボーナスみたいな、
はい、
すげえと、だから記憶があって、であの日もっとすごかったのがさ、
はい、
その後ユイガが来て、
はい、
まあそれは置いといた、その後高木三四郎と澤さんが来たでしょ、
ああそうだ、ああその時ですね、はいはいはいはい、
でそのさ隣にはさ、あの今アイスリボンのさ、
はい、はい、
部長さん、営業部長さんがいらっしゃったりしてた、
そうでしょうね、
そうです、その人、日本放送に勤めてて。
あ、はい。うん、あ、名前で忘れしたけど、はい、わかります。はい。
俺もパッと今、酔っ払って出てこないけど。
はい。
で、いわゆる、DDT は武道館やりたいってずっと言ってたじゃないですか。
はい、はい。
マッスル、酒井が。
はい、はい。
で、どうしても DDT で、武道館出たいんですよねっていう相談を、
はい。
その人にしてたんです。
そうだ。それで、あれですよね。
そう。
その、メディアがついてないといけないから。
そうそうそうそうそう。
話つなげたって、ね。
そうそうそう。
はいはいはいはい、はい。
を真ん中でこう、ね、我々な、聞かされてな、そのキャッチボールを。かなり得意点、あそこはかなり得意点だったと思うんですよ。
で、あの時に、
はい、
あれですよ、三四郎さんが、
はい、
堀本って誰だみたいになって、
そうでした。
飲みながらツイッター眺めてて、
はいはい、
で、堀本って誰だみたいな。
あ、そうで調べられたんだ。そう、そうなんだ。すいません。
そう、調べられて、
調べられたん
だ。で、はい、あ、すいません、我々ですって言って、
すいませんって
、あの澤さんと高木さん、はいはい、おー、君たちはみたいな、
はいはい、
で声かけられた
んです。あ、そうですか、すいませんでした。
そうです、そうです
。なるほど、なるほど。そうそうそうそう。そんなこともあり、そのさっきその話が思い出したんで、俺はその話を思い出したんです。スタンリークラブの話を、
はい、
はい、まあ置いといて、まあだからやっぱり塩崎が、
はい、
2020年は時代を作ったと僕は思ってまして。
はい。
で、まあ、いろんな説はあるんですけども、
はい。
ノアに戻ってきて、まあ、ポテンシャルはありつつも、まだ出戻りだから存在感を出せなかった人が、
うんうんうん。
まあ、勝彦がタッグパートナーになってくれて、
はい。
タッグチャンピオンになるみたいな、
はい。
こう、鳴らしをしてくれた中で、鈴木秀樹さんですよ。
ああ、
鈴木秀樹さんが、お前がノアだよって言ったんですよ、塩崎に対して。
そうなんですね。
それまでは、鈴木秀樹さんは、清宮くんが興味あると。清宮くんはプロレスの未来だ。清宮くんってずっと言ってたの。
はいはいはい。
なのに、6人タッグで当たった瞬間に、
はい。
お前、なんか手抜いてるっていうか遠慮するようだったら、お前ぶっ殺すぞ、みたいな。清宮に言ったの。で、
うん、
お前だよ、お前って言って、塩崎。お前がノアだよって言ったの。
はい。はい。
それが、アイアムノアなんですよ。今までだから、ノアと名乗ることに対して、
はい。
ちょっとおこがましいと思ってた塩崎が、鈴木秀樹に、お前がノアだよって言われたことによって、はい、俺がノアだって言っていい自分って何なんだろうっていうことを、こう、そこから自問自答で考えたわけですよ。
うん。うん。
そこで見出した、まあその後、だから鈴木秀樹とシングルやったりするわけですね。
はい、はい。
で、グランドのレスリングがかなり、下手くそというか、おぼつかなかったっていうことも露呈してしまうわけですよ。
負けるでしょうね。
っていう話になって、まあその中でももう首もやばいし、肩もやばいし、はい、膝もやばいし、肘もやばいし、膝もやばいみたいな。全身傷だらけのまま、はい、鈴木で戦ったら、それはやられるわって話ですよ。
はい、はい。
の中でも、引き分けたわけですよ。
はい。
で、なんつうの、引かないという、まあ、意地だけだったと思う。はい、俺はあの時は負けた方が良かったんじゃないかなと思った。負けた方が強くなると思ったから。ただ、30分引き分けをして、なんか彼なりのプライドを守ったわけですよ、ノアの。そこから、だんだんと、こう、俺は上がってったと思う。
いや、僕はその試合見てないから分かんないけど、タイプが違うじゃないですか。
違う。
うん。だからタイプが違うので、別に自分の持ってる武器で、そういう、ね、引き分けに持っていく戦術をしたのは、別に、僕は負けなくていいよかった。
まあ、ありはありだよねって思うんだけど。
戦術だと思うんですよ。そこは。
わかる。
僕はね。
まあ、言いたいことはわかる。
うん。
の中で、その、塩崎豪は、その、アイアムノアを形作っていくわけですよ、そこから。
はい、はい、はい。
っていう、俺はだからその、しかもその、俺現地生で見てるわけです、その、鈴木力戦。鈴木、うんうん、一応稲村くんが入団してからはちょこちょここう見るようにしてて、
うんうんうん、
で、ここだと思って、こう、
うん、
ノア久々の観戦みたいなので、
はい。
その7月だっけかな、その、塩崎、鈴木秀樹戦を見て、で、これは乗っからないとダメだろうと思って、うんうん、もうそっから俺ノアですよ。ガンガンね。
うん
で、その2020年1月4日で清宮くんとタイトルマッチで取って、
はい。
アイアムノアだよってなって1年間やって、
うん。
こう、すべての逆境を覆して、
はいはいはい。塩
崎豪で金が稼げるっていう、その、三沢が理想としてた世界になったわけですよ。
もうね、そこがね、いいことですよね。
な時に、まあ、たとえ知名度のツイッターのユーザー数が、フォロワー数が、
はい、
公式より多い存在の武藤敬司、10万フォロワーいると言われてますわ。
はい。
で、ノア公式が2万フォロワーと言われてますわ。
うんうん。
だし、まあ、塩崎はもっと少ないだろうね。
うんうん。
このビッグネーム。で、しかも、まあ、武道館をやるという条件に関しては、それなりのビッグネームとか、それなりの実績を持った人みたいなのは、おそらく言われたと思うんですよ。
うん。
それに対しては、まあ多分その、武藤敬司っていうのが、かなり、開催には、
はい。
引き金になったところはあったはずですよ。
まあ、そうでしょうね。
武藤敬司がメインイベントに出るっていうことによって、金が動いたケースっていうのはかなりあったと思う。
うん、はい。
の中でも、でも俺はそれでも、塩崎後に勝ってほしかった。
いや、僕も塩に勝ってほしかったです。
勝ってほしかった。でも、
ただ、
ねえってやつよね。
入場から、武藤敬司という、プロレスラーのオーラが、もう、ゲート開けた瞬間の、オーラが、もう、すごくいいんですよ。圧倒的なんですよ。で、花道を歩いてる絵というか、武藤敬司。これが、その、裾の広くなっても、リスペクトできるっていう、プロレスラーなんだ。
なんか、殺気があるというのとはまた違うじゃないですか。殺気があるっていう表現とも違うじゃないですか。
はい。
だし、余裕があるという表現でもないじゃないですか。
違います。
凛とした佇まいみたいな。その、すべてをさらけ出しに行くんですよという決意の眼差しっていうものは、なんていうのかな。俺、その前に、
はい。
松井ジュリアっているじゃないですか。
はい。
あれ、エムズアライアンスみたいなのが
あ
ってまして、
は
あ、丸藤のグループに所属してるんですね、松井ジュリア。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
はあ。
で、それで、その、エムズアライアンスがタッグタイトルに挑戦するよっていうことになった時に入場したわけですよ、松井ジュニアが。
はい。
一緒に。丸藤と、船木と一緒に。
はい。
その時の松井ジュニアの、その顔の変わり方。
はい。
あるじゃないですか、その、アイドルとして解説でどうもって言ってる顔と、さあ入場しますよってなった時の、松井ジュリアの顔。
はい。
ガラッと変わるわけですよ。
ディーバとして上がるわけですからね。
だし、なんつうのかな、うん。アイドルとして会場を掌握する術を心得てる人が、
はい。
目線で会場を掌握しに行くわけですよ。
はい。
いわゆる僕が昔入場でやってた大橋さんのあれと一緒ですわ。
うん。
みんなのことを一回見てるから、会場の人は見られたと思って視線が集まってくっていう、あの状態を、あれを作るわけですよ。
僕の一瞬で。
はい。視線を集めていく作業ね。
私は、もう、相手のことしか見てないんで。
だから、殺気
とかも見てない。
殺気っていう方面のやつでしょ？その、オーラの出し方で言うと。じゃなくて、ま
あ、そうですね、うん。目線を集めるってことですよね。
そう。それを、松井ジュニアは、
できない。苦手。
こうなんか、もののなんか3秒でやるわけですよ。
う
わ、すげーって思う。で、あれを、違う、あれがその、なんつうの、殺気にもよらず、
うんうん、
その、なんつうの、人気とかそういうのにもよらず、凛としたニュートラル。なんつうのかな、その一番こう力が抜けてる状態というか、
うん、
で出す凛とした顔、
わかります。
っていうのは、なんか、こう、引きつけるものがあるなと。で、俺は武藤はそれがあったような気がするんだよな。殺気にもよらず、おちゃらけにもよらず、ニュートラルな、こう、凛とした表情が、やべえと思う。
あ、僕は、あれですね、もっと、自信に裏付けされてるんだけれども、
わかる。う
ん、本当に武藤の表情自体が、
はい、
今のこの俺のコンディションでどこまでできるだろうかっていう、あのちゃんとチャレンジャーの顔してたんですよ、うん、あのチャレンジャー側が先輩の場合って結構あのいや逆に迎え撃ってやるぜみたいな、
うん、
そういうオーラを出す人、
はい
いるじゃないですか、
はい、
そうじゃなくて武藤は今の俺のコンディションでももちろんね、経験的にはもう自信はあると。で自信のある顔と同時に未だに俺はチャレンジャーだという表情をしているんですよ。
それでも礼儀だよね。俺中村戦の時もそうだったもん、通る時。
だからあれがかっこよかったっすよ。あの幕開けた時のあれがかっこよかったし、やっぱあの白いガウンを、
はい、
わさわさしながら、
はい、
花道を歩いていく姿、
はい、
うわやっぱオーラすげえな。で武藤自体も覚悟を持ってこのウィングアリに上がってきてるんだなってい う,
そうね。
いやもうあれがもう素晴らしかったんですよ、
はい、
で試合も
試合どうでした。そう
僕らで考えてしまえば、
はい、
あんな潮書きレベルの弱水兵とかラリアット、
はいはい、
バンプ取っちゃった方が要はこうしちゃった方が
受け流せるよね。
受け流した方が絶対的に痛みとしては楽なはず、
はい、はいはいはい
なんですよ。逃がせるはずなんです、
はいはい、
その後の例えばねチョップだってバンプ取った瞬間カニバサミ入ったりとか、
はい、
切り返しようもあるし、
はい、
やれるんですよ。だけど、はい、武藤の今の体の状態で、
はい、
武藤自身はバンプを最小限に絞ってるんですね、
はい、
わあやっとバンプ取ったって、
はい、
中盤ぐらいで出てくるぐら
い
のもう最小限に絞ってる。だから自分の今の体でできるベストっていうのを出そうとしてるから、はい、そこを絞ってるんです、
はい、
だけど終盤で武藤がコーナー登ったじゃないですか。
ああ、うん、
対面で、
はい、
あれは、
はい、
僕は本当に武藤は、
はい、
インサルトをやろうと思ったと思ってる、
はいはい、
あれはポーズじゃないと思うんですよ、
はいはい、
武藤は逆にその前半からバンプを最小限に抑えて、
はい、
で自分の今出せる技、うん、要はもうムーンサルトも厳しくなってシャイニングウィザード四の字固め、うん、ドラゴンスキルいうところで、うん、やってきてはいるけれども、まあ、塩もムーンサルト使う、うん、武藤ももともとムーンサルトを使うと、
はい、
でそのムーンサルトまだ俺の年、俺の体でもチャレンジできるぞっていうので、
はい、
やっぱり序盤から温存してたと、
はいはい、
でもやっぱり躊躇はあるから、
はい、
行こうか行く前かこれでへこったら自分の体がやばいって絶対思うだろうし、うん、そのレスラーとしての恐怖、僕もやっぱりスワントペコンやるたんびに
尾骨骨折してましたよね。
あと尾骨骨折してるし、
あとかかと骨折とかもしてましたよね。かかともトペコン。
かかとはやってない
っけ。尾骨と、あとなんかもう一個ぐらいやってたよね。もう一個でしょこれ。
足の指を折りましたね。
あ、そうっすか。
はい、はい、はい。そうよ、僕も毎回スワントペゴンやるときとか、はい、怖いですよ。大体僕ら最近ワラビじゃないですか。
うん、そうね。
で、あのワラビって階段があるのは
右。
駅にはいいんです。うん、入場のゲートから階段があるのは絵的にはいいんですけど、あれ階段近いんで、飛ぶってより落ちるしかないですよね、距離の調整の仕方として。
あ、そうか、うん、そうね、
そうなんですよ。で、僕ゲンさんとシングルやった時は椅子があるところに突っ込んでたんで、うん、重くそ飛べたんですよ、うん、でいいんですけど、普段はむしろ飛ばずに距離を、相手に当たる距離を考えて落ちてるんです、うん、だからそういうやっぱり飛び技の怖さってあるんで。
ありますな。
だ、武藤もやっぱり躊躇があったんです。
あるでしょう。しかも人工関節だからな。
でも絶対あれはやろうと思ったと思うんですよ。
なるほど。
あれはポーズじゃないと思うんですよね、武藤の。僕の中でプライドだと思うんですよ、
はいはい、
だけれども、うん、武藤はコーナーを降りたじゃないですか。
降りた。
で、コーナーを降りた時にあーって、うん、僕は飛び技いくつかやるから、うん、うわ気持ちわかるなって思ったっすよ、うんうんうん、でもちょっと残念だなってちょっとグッときたんですよ、うん、ちょっとグッときたんですけど、あそこで良かったのが塩崎です、うん、グッと来る間もないぐらい、うん、降りて振り返った瞬間もう塩崎はラリアットぶち込んだじゃない。
ぶち込んだね。
あの隙を逃がさなかったっていうのがやっぱり塩崎は巨大な敵と戦ってるっていう意識をねしっかりと持って戦いに挑んでいたし、フィニッシュもあれはチョークじゃないかとかいう人いるじゃないですか。
チョークだと俺は思いますよ。
ただ WCW で、うん、ムタでやってた時あのフォールって何回もやってるんですよ。
あ、なのでだからレフリーがやらなかった止めなかったらいいんですよ、チョークやろうが、はい、ラッパ吹かせようがサービングしようが。俺ゲンタロウとやった時負けた時もボアンドアローで負けたんですよ。
はい。
だけどラッパ吹かされてたからね、口で。
はいはい。
息ができないからタップしたっていうかね。
あれでもラッパって反則なんです
か。俺はだから反則じゃねえと思ってんだよ。それレフリーがチェックしなければいいと思ってんだけど、ボッキーはあれはなんかレスラーになんか戻る行為だみたいななんか言ってましたよ。
へえ。いや僕ベンゾさんの時止めないっすよ。
ラッパでもさ、なあ、はい、なんか
止めないっす。ラッパ止めないっす。
だから俺はだからしょうがねえなと思って、息塞がれたらギブアップするしかねえなと思ってギブアップしたんだけど、
反則だと思ってない、うん、
なんか現代プロレスだとちょっとした反則っぽい気がする。
あ、そうなんですか。
わかんない。俺は全然ラッパありだと思ってんだけどね。
じゃあ僕がレフリーの時は、
うん、
ラッパは反則取らないんで皆さん気をつけてください。
ダメだもん、まあまあ、ダメじゃねえか。まあだからそれはストライク取る審判とボールを取る審判ってだけだと俺は思うんだよな。
いやいやいや、ラッパは反則じゃないですか。
ラッパ違うよね。目つぶしでもないし。
だって反則のチェックは、うん、ヘア、サミング、バイト、チョーク、ね、ダンク、エルボー、ね、ボール、ニーと
ね、ねえ、だからラッパーは関係ないの。
ラッパーで反則なんて教わってません。
ねえねえ。でもチョークじゃん。でもチョークの、でもチョークですから。武藤のやつは。
いや、チョークは反則です。
チョークはチョークだ。でもレフリーが見てなきゃいいんですよ、ああいうのは。
いや、
で逆に俺は、それは武藤へ、塩崎への優しさだと。チョークでもして、老下なテクニックをしないと3取れませんでしたよっていう、武藤なりの、塩崎に対するリスペクトだと俺は。
ああ、まあそれも思うし、昔から武藤敬司を見ているファンに対しての最高のメッセージだと思うんですよ。
でもね、あのフランケン中村にやった時は、
はい、
アイアンクローだったんですよ。
はいはいはいはい。
で、いわゆるアイアンクローをすることによって視界が封じられるので、
はい、
音でしかカウントのいわゆるさばきができないと。で、あの両国の大歓声と、そう、大会場の中でやられたブラインドっていうのは、スリーカウントを取らさざるを得なかったっていうのが、あのフランケンの、中村フランケンの持ち味だったんです
よ。なるほど。
で、今回の塩崎フランケンに関しては、そのチョークをしない、して、こう、キックアウトさせないぐらいのものをしないと勝てなかったっていう武藤のリスペクトだと思います。
うん、僕は、そうですね。あのフォールによって、
はい、
ムタを彷彿させたんです。
ああ、まあね。あるね。
はい。そういう、なんか、ムトの、その、レスラー人生。
全部引っ張ってきた感じがするよね。
そうなんですよ。全部詰まってる感じなんですよ。で、それを、いい方向に、ちゃんと、潮が拾って、やり返して、最後、
はい。
あれはもう納得のいくスリーカウント終わったわけじゃないですか。
はい、
納得いかなかったですか。
いやいや全然納得いったけど、俺はなんか塩崎を応援、がっつり応援してたから。
ああ、まあ俺もがっつり塩を応援してましたよ。
かなりがっかり しがっかりというか、ああっていう、
こ
う、
ああ負けちゃったー
っていう感じ
は、ね、それはあります、あります。
だけど、あの武藤刑事の、あの、神奈月がやりそうな、はっはっってあるでしょ？
はいはい。
調査で、はっはっってやってた時ね、後ろの、塩崎の、めっちゃ、ありえないっていう顔が、めちゃめちゃ好き、俺は。あの顔がめちゃめちゃ好き、俺は。
僕そこ注目しなかったな
ぁ。めちゃめちゃあの顔が好き。その、信じられないみたいな感じ、顔。
で、僕。
そこまで作り込むって、すごいと俺は思うんですよ。
あと、好きだったのは、一回エメフロ。
失敗する
ね。一回、エメフロ上げようとし、
失敗するね。
失敗したじゃん。
失敗した。
うん、で、失敗して、
うん、
その後に武藤が、うん、うわーって吠えて。
やったね。
もう一回上げて、エメフロを決めたじゃないですか。
決めましたね。
あれとかも、すごい。
はい。
グッと。いや、武藤と三沢絡んだ時に、
はい、
エメフロとシャイニング。
やりましたね、タッグでね。
逆にやり合いとか
やった
の、あったし、で、ノアだし、で、もう継承者アヤムノアと言ってる今の塩崎という存在、
はい、
あと武藤の今の体で厳しい技だと思うんですよ、
はいはい、
エメフロを投げること言ったら、
はいはい、
塩崎だって重いし、
はい、
でもあれを一回失敗したけど方向の後に、こう、
うん、
しっかりと決めていった、
うん、
とケージという意地を見て、うん、あれもう感動しましたね。
ああ、そうですか。
あれもう感動した。なんか、だから結構、僕は塩を応援してたんだけど、試合の印象に残ってるところって、やっぱ武藤になっちゃうんですよ。うん、また入場曲もホールアウトだったのが良かったですね。
入場ゲーム強いからな、武藤は。
強いですね。強いっすよ。
いや、でもさ、それはさ、紙芝居の絵をどっちが強く掘り起こすかっていう勝負だと俺は思うのよ。
いや、もちろんだから、受けもあってのことだし、塩も、ちゃんと武藤に対してしっかりとして攻めをしていたから、
そうそう、
武藤がですよ、もちろん。
それ
はもちろんレフリーセコンド含めで、レスラーお互いに、
で、そうなんで、その紙芝居の絵作りっていうのは結構武藤は狙ってやるじゃないですか。その
シーン狙ってやりますね。はい、狙ってやります。
塩崎はあまり狙わないでやるタイプなんですよ。紙芝居的なの。俺はね、ムービーみたいな感じで試合をイメージして作っていくタイプだと思うんですよ、塩崎は。な時に、俺はあの負けた時の顔を見た時に、あ、こいつも静止画見、やってんじゃんと思って。
うん、
俺はあれで塩崎豪は一流になったと思うよ。一流のプロレスラーはみんな紙芝居の絵の静止画を強烈にその対戦相手以上に客先の隅々まで会場の奥の奥までぶち込んでいくっていうのが俺は一流のプレスラーだと思ってるんですよ。でそれがあのなんつうの武藤敬司っていうのが俺は一番すごいと思ってて、
はい、
で女子で一番は桜井美だと思ってるんですよ。
うん、はい、
その紙芝居の絵作りを強制的に見させる能力っていうものに関しては、
はい、
で俺はだから塩崎はそういうのあんまりしないタイプだと思ってたんだけど、
うん、
最後のあの負けた顔を見て、
うん、
あ、塩崎も持ってるなと思いましたよ。
持ってるっていうか持ってなかったのが得たんじゃないですかね。
だから次もっと強くなって帰ってくる気がしましたね、塩崎が。
でも次清宮は行くんですよね。
行きますな、
武藤
行きますな。ワンポイントじゃねえと思うんだよ、2年契約だし。もうちょっと伸ばすと思う。
いやー、そう、まさか所属になると思わなかった、
ね、思わなかったでしょ。俺はだから次すぐ清宮に負けるんだろうなと思ってたら次の日入団しちゃったから。
そう、
あの6月のサイバーファイトフェスティバルまでは持つでしょうってことで清宮は多分負ける。で6月に清宮がもう一回行くか、いや恥を忍んでもう一回っていうのありじゃないですか、清宮だったら。
はい、ただうーん、僕もそもそも清宮が撮る絵が浮かばないんですよね。
清宮はだいぶいいっすよ。
いや、わかりますよ、あの技術的なものとかいいのはわかるんですよ。ただオーラとか物理的なデカさとかそういったものに、じゃあ武藤敬司と対峙した時にどうなのって言ったら清宮はちょっときつい。
だからもう一回だから6月塩崎来たら熱くねえっすか。
そっちのが熱いっす。
熱くねえっすか。だから
そっちのが熱いっすね。
6月で取るって思っちゃうとちょっと怖えなと。
でも塩ワンモアの方が熱いっす、清宮より正直
ね。って思うと
塩ワンモアのが熱いな。
だから俺のその武道館ショックも、
うんうん、
1ヶ月ぐらい今経ってるんですけど、そのサイバーファイトフェスティバルのおかげで、
はい、
もう一回塩崎あるかもと思ってちょっと今ちょっと立ち直りつつあるわけですよ。
いや、もう一回塩あるっていうのはちょっとあると思うんです
よ、ね、
僕はあの今度こそって思ってるんで、
ありえるかなと思ってるんでね。というとこで、あのもうそろそろですね、また1時間経過するのでこれあの第2話にしまして、エピソード3をまだあのネタとしてあるので取りに行こうかと思うんですけど、いいですか。
いや、僕は全然大丈夫です。
大丈夫ですか。じゃあ一回締めますね。はい、
はい、
じゃあグレード宇治のコブラクラッチで質問感想をお待ちしております。今日はね、多分どっから話してるの、昨今のプロレス事情の続きから、まあ、今更武藤塩崎編って感じでいいのかな、ほぼほぼ
ね、武藤塩崎
編。武藤塩崎編でいいですね。はい。をやりましたので、はい。あの、質問感想をお待ちしております。グレート富士の質問箱や、Twitter、DM などどしどし送ってくださいね。また、気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録、または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。じゃあ、一望さん、告知はないんだよね。あの、言えないやつがあるんだよね。
言えないやつしかない。
はい。言えないやつが、どっかで、言えるようになるので、そうしたら僕が告知しますので、でかい一門さんも注目してください。ということで。
あ、とりあえず、一応、弁蔵さんです。
あ、弁蔵さんで注目してほしいってことね。
で、あの、言えないやつは弁蔵さん
です。弁蔵さんですね。はい、わかりました。
はい。
はい、じゃあ、そんな感じで今日は締めたいと思います。はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。
やべえ、投稿は言う。